それをですね、第2部といたしまして、2008年私の未来構想ということで、各先生方にお一言ずついただこうと思います。では1番、財団法人アジア女性国民基金専務理事、国連大学初代事務局長を務められました伊勢桃江様より一言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
今日ご指名いただきましたので、ちょっと私の構想というものもないのですけれども、申し上げてみたいと思います。まず創立7周年おめでとうございます。大脇代表本当に一生懸命おやりになったのと、それからいろんな方がこの、フォーラムというものを サポートしてここまで来られたというのに本当に心から敬意を表します。で、今日波多野先生が発表されたこと、これは私非常に意味があったと思いましたのは、波多野先生のお話、ご自分の考え、ご自分の立場をはっきりとおっしゃったということと、それから外国から見た日本というものを非常に手際よくおっしゃっていただいた、これが非常にありがたかったと思いました。で、私はむしろ国内の方の国内と国際化の問題をこれから今年は自分一生懸命やりたいと思っていることなのです。と申しますのは、私国連を退職しまして日本に帰ってまいりましたんですけども、非常に日本に期待を持って帰ってきたわけです。こういう国はないんです、世界中に。政治の内紛もなければ、経済的にも一応安定している、そしてみんなが教育の程度がある、みんなが一生懸命働く国民であるという、こういうような本当に素晴らしい条件が揃っている国はない。そこで自分が余生を過ごせると思って帰ってきましたらば、とんでもない国になっていたと、とんでもないというのはちょっと言い過ぎですけれども、そういう本当に感じがしております。これだけ普通、不思議なことは、人間の社会でこれだけ条件が揃っているにもかかわらず立派な社会にならない、むしろ条件が非常に悪いとき、日本の大戦中ですとか、それからいろんなアジアでの内紛の場合、こういうときに人間というものは最高の何か熱意、愛情というものを発揮できるという、なんか人間の差だというものを感じております。で、今日波多野大使がおっしゃったことなんですけれども、私はやはり国内の国際化へのインフラストラクチャーの整備、インフラの整備、インフラというのは私道路の話をしてるんじゃないんです。国民の心、そして国民が安心して生活できるような基盤、これが私は今欠けてると思うんです。で、私いろんな好きなことがあって、芸能が好きなんですけれども、落語も大好きなんですけど、ミステリーが好きで、たくさんのミステリーの日本のテレビで見てるんですけども、もう本当に驚きましたのは、日本の政治家が出てくるんですね、いろんなミステリーのストーリーに。いい政治家が一回も出てきたことないんです、この10年間。私本当にミステリー見てるんです。で、いろんなくだらないものもあるんですけれども、政治家はとにかくいつも悪者なんです。で、これは見事にそれなので、その政治家が誰かを助けて犯罪をどう防止したとか、そういう話が全然ない。で、私はやっぱり今の政治家リーダー、それから官の体制、これは非常に問題があると思ってます。で、私がどうしてこの国内のインフラの整備に自分がこれから本当にやっていきたいかと言いますと、日本には素晴らしい国民がいるんです。素晴らしい市民がいて、それからどなたにお会いしても、タクシーの運転手さんからどの人に会っても、みんな日本がおかしいと言ってるんです。みんながおかしいと言ってるのに、どうしてこの国は変わらないかというところ、ここが私は本当に大問題だと思っております。で、福沢諭吉先生がもう130年40年前に 国家ありで国民なしということをおっしゃっておられます。でやはりここからは私はやっぱり国民が立ち上がる時だと思います。で国民が立ち上がるには何が必要かというと、やはり政治家の気持ちを変えなくちゃいけないし、それから官の今のシステム、例えばさっきあの ODA の話をされましたけれども、一体何にお金が使われているか国民は知りません。そして特にあの国際化国際化と言ってるんですけれども、外務省は国民の議論を聞いていません。例えば安保理のメンバーになると言っても、国民に議論をさせないで安保理のメンバーと言って、一体国民はこれから税金がこれによって上がるのかとかですね、一体日本がこういう世界の5カ国いわゆる核をみんな持ってる国です、兵器を作り兵器をこの貿易に使っている国です、この5カ国に日本が入って何をするかというようなことも分かってあのいないわけです。ですから私は本当にこれからは民をどうやってこの国に参加をさせ、参加をし、そしてあのいわゆるあのインフラ整備をしていくかということが大事だと思います。例えばさっき移民の話が出ましたけれども、1000万の移民が入ってきて、政策の上では入りなさいと言って入ってくるかもしれません。だけど実際にこの移民の人たちが生活をしていくには、一番それと直接に関わるのは国民の市民なんです。コミュニティで一緒にこれから生活をする、そこで子どもが生まれるという、そのそれから雇用問題をどうするか、こういういろんな問題が出てくるんです。福祉をどうするか、だからその結局こういう問題というものは国民が参加して、国民が議論をして、そこから解決をしていかなくてはいけないんです。私は10年前に戻ってまいりました。いろんなところでいろんなことを申し上げると非常に嫌がられるんです。いわゆる意見が違うのを嫌がるんです。でこれはやっぱりあの一つの病気ですから、これからは議論をして、その議論を聞きながらお互いに自分の議論のこうこの高くしていくというあの精神構造ができなくてはいけないと思います。であのそれからもう一つ、国益ということが分からなくなってきています。というのは先ほど国際化国際化と言っていると、これは何か外と比べて日本は地位が低いからこの何とかしなくちゃいけないと、これは一つの励み、大事なことなんです。しかしながら日本が今面しているのは、今日本がグローバルな世界に関わっていかなければ安全保障に関わる問題なんです。この国際化と国益とは同じレベルで考えなくてはいけない。ですから国益を考えていいんです、日本は。ただその国益というものが世界とつながってあるというところから初めて日本の安全保障、それから国民の生活の安全保障というのができていくのだと思うのです。それゆえに私はあの本当にあの今日本を勉強し、そして日本を何とか変える、そういうことをやりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。3分ですのでよろしくお願いします。
続きましての2008年私の未来構想、元国連開発機構中野保様、よろしくお願いいたします。
あ、中野保でございます。あの大和さん、7周年記念本当におめでとうございます。69回も本当に素晴らしいですね。あの実は私も国際フリーターでありまして、中東アフリカ7年、ヨーロッパ5年、アメリカ7年住んで、実はこの1月にワシントンを引き上げて戻ってきて、京都と、東京ベースに何かやろうと思ってるところなんです。それであの旗の大使は割と日本のネガティブなことをたくさん言われますけど、私はずっと海外見て、本当に日本というのは特に京都っていうのは素晴らしいところっていうのは本当に感じております。それでですね、あの今日はダボス会議がスイスで開かれる日であります。でダボス会議という場で日本人がもっと世界に発信すべきだと思うんですね。 これは先週たまたま野中智代さんといって山陽の元会長のお話聞いたんですけど、その時に今まで山陽は例えば家電メーカーであるんで冷蔵庫とか洗濯機とか事業部ごとに採算性取ってたのを全くパラダイムのシフト、考え方を変えて地球全体のためにそれぞれの社員が何ができるかと、水グループと、空気グループと、エネルギーグループと食料グループの4つに分けて、それぞれが社員が直接ガイアのためにできるということをやられたんですね。例えば産業の洗濯機、水を使わない洗濯機とか、インフルエンザが蔓延してるんでインフルエンザを予防するための空気清浄機とか、あるいは乾電池、1000回使える乾電池を発明されたと。で、日本の国際貢献において地球環境、これは東洋的な視点でヨーロッパとかアメリカの人間が見えない対極的に地球環境を全部に考え、全部として考えるというのは日本の得意な分野だと思うんですね。で、そういうことをダボスの会議で日本人が発表すべきだと思うんですね。で、産業は一時的にそういう政策されてやっぱり経営がダメになったんですけれども、だけどここに来てブーメラン効果のようにそれが今世界からすごく評価されて日本も変わりつつあると。で、日本のやっぱり企業人としてやっぱり自分が毎日一生懸命命がけで働いていることが世界、地球に通用すると、プラスになると、そうなればモチベーションがすごく上がる。これがやっぱりこれから日本が世界に発信、具体的に発信すべきことだと感じております。それとこのもう一つ、もう1分でですね、いいですか。チェ・ゲバラっていう、学生運動をやられた方はスイスの革命家のチェ・ゲバラのことを、実は友人がチェ・ゲバラの本を翻訳しまして、それに対して解説せよということでワシントンでチェ・ゲバラのことを調べたんですね。彼はもう40年以上前の人ですけれども、医者でアルゼンチン生まれで南米を旅して、それぞれ その普通のグラスルートの人々を見て、それでキューバに入ってカストロにあって革命していくんですね。で、1960年代前半といえば冷戦のキューバのミサイル危機でフリッショフがとケネディと戦って、もう一発触発で核戦争を起ころうとした。そのゲバラの構想っていうのは非常に面白くて、彼は単なる共産主義者、社会主義者でなくって、彼が提唱したのは中間なんですね。アメリカの資本主義でもダメだと、社会主義でもダメだと、だからその中間という。で、ケネディもアメリカの平和部隊作ったりアメリカンピースを作って、単なる資本主義者でなくって社会主義者の間なんですね。で、冷戦講座が終わって今どういうことが起こっているかというと、アメリカが勝利したように見えますけれども、資本主義、市場経済の悪い面が今出てきてます。株価が暴落したり、そうすると40年前に、ゲバラ、ケネディが言った第三の道が今起ころうとしていると。で、ゲバラが偉いのはですね、彼がキューバで大臣に、工業大臣になったり、あるいは銀行総裁になって、ものすごく一生懸命働くけれども、日曜日は軍服を着て労働者と一緒に汗を流したんですね。今日本のリーダーも大臣も国会議員もみんなその1週間に1回ぐらい本当に一般の人々と一緒になって汗を流すような、そういう政治家が生まれなければ、僕は日本が良くならないと思います。以上です。どうも
ありがとうございました。それでは続きましての2008年私の未来構想、元共同通信ソウル特派員でありまして、数日前にメルボルンから戻ってきました樋口達也様、よろしくお願いいたします。
樋口と申します。こんばんは。中野さんとはかねてからの知り合いで、今日突然ここに呼ばれまして、話すのは思っていなかったものですから何の準備もしてないんですけども、もう皆さん私よりも人生の先輩で、何を言っても社会に説法かと思うんですけども、一つだけ国際報道に携わったものとして、言うべきことというか、僕は朝鮮半島を担当、北朝鮮担当を、約4年ほどソウルでやっておりました。その中で北朝鮮の人と北朝鮮の高官ですね、高官の人と僕人と会って、いろいろ話したりしたんですけども、そこで感じたのは、彼らなりに命がけで国を守るためにいろいろやってるということなんですね。 拉致問題、あの国は、まあ、独裁体制で悪い国だというようなイメージが先行してますけども、それを守るために彼らは自分を守るため、それが国益だと思って一生懸命、一生懸命というのはあの日本の外交官と比べるとそれはもう100倍1000倍 もう命を懸けて仕事をやっていると、そういう国相手に、まあ、外交の情報戦をやっている日本というのはですね、やはりどこかあの、まあ、間の抜けたというか、少しちょっと見方が、まあ、あの散漫ではないかなというような印象をずっと受けて、まあ、取材をやっておりました。まあ、それに関連して、まあ、朝鮮半島もそうなんですけども、国際報道の現場でこの2008年というのは非常に重要な年だと言われています。その2008年、この2008年を乗り切れば、国際報道は その後もうまくいくだろうというように各社が、まあ、そのような危機感を持っているんですけども、それはなぜかというと昨日株がまあ暴落しました。まあ、市場というのは6ヶ月後のことをまあ見越して動くと言われてますから、おそらくまあ半年後に大きく世界が動くんでしょう。その要素というのがやっぱり北京のオリンピックでしょうし、それと中国の台頭です。中国の台頭とあとロシア帝国の復活、そしてロシアと中国の上海機構を通じてのまあ連携の強化、それとロシアの中東和平に関与の度合いが強くなっていく、まあ、こういったことをプラス、パキスタンの、まあ、混乱、パキスタンのイスラム化ですね、イスラム化、アフガニスタンのイスラム化、まあ、この辺が不安要素、それとアメリカの大統領選挙、こういったものがいろいろもうないまぜになって、世界が今後どうなっていくのかというようなことを今後10年見極める上でこの年は非常に重要な年だと言われております。ですのでこの国際報道を、まあ、しっかりやっていく新聞社、もしくは、まあ、テレビ局というのが今後もうまくやっていくんでしょうけども、それを支えるのは何かというとやっぱり視聴者であり読者だと思うんです。ですから今はもういろんなことがインタラクティブになって、どんどん、意見を、まあ、新聞社なり、テレビ局に言えるようなシステムになってますので、まあ、適当な国際報道をしていたらですね、読者の皆さんは、視聴者の皆様がどんどんどんどん意見を出すことによって、メディアの底上げを図っていくというのは、下から下から、まあまあ、政治も一緒でしょうけども、やはりメディアも人々が作り上げていくものだというようなことを認識をして、まあ、私も今はもうメディアから離れていますけれども、まあ、そういった風に取り組んでいきたいと思いますし、まあ、一人一人そういった取り組みが必要な年ではないかと思っております。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは続きまして、2008年私の未来構想、東海女子学園教授、元水師大使であられます村田光平様をの構想を聞いてみたいと思います。
東海学園になったことですから、すいません、初期のことは。
村田でございます。今日はせっかくの場でございますので、皆様あまり耳慣れないことかもしれませんが、若干刺激的なことを申し上げたいと思います。私は一応メモは提出しておきましたが、私の未来構想は2つの柱で、日本は民事軍事を問わない地球の非核化、それから新しい文明の創設、この理念を世界に伝えていくべきである。そしてその手始めに再生可能エネルギーをどんどん飛躍的にですね、その技術力を使って促進し、省エネを達成していくと、これが私の考えでございます。そして特にですね、日本の原子力政策の転換を図らなければならないと。具体的にはですね、まず IAEA 国際原子力機関の抜本的改装をしなければ、なぜならばこの機関は一方において核拡散を防止すると、他方において原発を促進すると、この矛盾した任務を依然与えられていると。そして最近は地球温暖化を口実に 原子力をどんどん推進しようと。これは私はアルゴアさんが泣いてると、地球環境をこの保護していくために最大の破壊力を持つ原子力を使うと、これは暴論です。そして私は中越沖地震、昨年7月16日、これは神風であると、この総括を急ぎ、これを全世界に発信すべしであると。これによって今潮流、要するに原発ルネサンス、これは地球温暖化を口実とする潮流ですが、これを逆転すべきであると。これが今日本の急務であると、責任と義務を要すると、そのように訴えております。そして広島運動、平和運動、長崎平和運動ももはや軍事的な側面のみならず、原子力の平和利用も反対の対象に含めなければならない。なぜならばすでに完全に立証されているわけです。原子この核拡散は原子力の平和利用を通じて実現してきたと、もうこれが 100% 立証されているわけですから、魂を入れるために全てを保管すべきであると、そのように言っております。そして先ほどのアルゴアさんは論より証拠、最近私に2度手紙をくださいました。もちろん原子力については口をつぐんでおります。しかし精一杯の声援です。つい1週間前にいただいた手紙では、私に対してファーストネームで呼びかけてくれました。それからパチャウリさん、インドのパチャウリさんも、この方 IPCC でやはり平和賞、ノーベル平和賞を取られましたが、私の今まで表明してきた懸念は正しいと言ってくださいました。それからこれは重要なことですが、パリに本部を置くフランコフォニーの事務総長から熱烈な声援が送られてきました。この方は前セネガル大統領ですが、フランスという国で今サルコルスさんが全ての国を援助すると、原発を希望すればと、そういう国にいてこういう私に対して声援を送ってきた、そのことは大変意味深いと思っております。論より証拠、すでにリビアのカダフィに原発協力をしたことによって大変な批判が始まっております。ということで、私は今年はその中越沖地震の総括を急ぎ、これを全世界に発信すること、これによって原発ルネサンスの潮流を変えること、そしてこの日本としましては、この新しい文明づくりに江戸時代の経験を生かして世界に伝えていくべしと、そういうことを各方面に伝えていく考えであります。
ありがとうございました。それでは続きまして、2008年私の未来構想、カンボジア NGO 代表としまして石山澄夫様、よろしくお願いいたします。
カンボジアに支部ありますけれども、一応私は韓国で拠点を置いて NPO 活動しています石山といいます。私の前の方々はとてもこのハイレベルな話をされているので、私は突然ですけれども下の方の話になりますけれども、そういう高い次元は私はできませんけれども、草のレベルということで、最近感じていることを話させていただきますと、私は日本、韓国人妻がいますから、日韓家庭ですね、韓日家庭です、日韓家庭と、その先日、たまたまお茶の先生がやってくるということで、英語 そのキャンプに呼ばれまして、私いろいろ活動してますから人がいないので、私がピンチヒッターで急遽お茶の先生ということでお茶の入れ方とかを教えたんですね。でその時に小学生に質問がないかといろいろしますと、いろんな質問が出てきます。でその小学生なのに6クラスに教えたんですけど、6クラス全部同じ質問が一つ来たんですね。それ何かというと、日本で言えば竹島問題ですね、韓国では徳島問題ですけど、これどう思うっていう話なんですよ。小学3年4年5年6年生がみんな、その一人はいるわけですよ。それもこの睨みながらね、一回日本人のその意見を聞いてみたい。それだけこの私たちはもう竹島問題は本当にこの過ぎ去ったような話になってますけれども、彼らにとっては一緒に生きてるんですよね。で徳島のウーリータウーリータンって毎日歌ってるわけですから、うちの息子娘は家帰りがピアノ弾いたんですね、その歌覚えて歌ってるわけですよ。でところでお父さん、 竹島ってどこの国の土地なんですよ。そう、私は韓国にいながら韓国 の、 その理論を全部勉強して、で日本の言い分も全部見るわけですね。まあ、そうするとお互い自分のいい都合のように論点を張ってやってるんですけども、まあ、私はどこの土地でもいいんですけどね、個人的には。でそのいじめがあったという話ですよ。それでいじめられてあましにもこの悔しいからいろいろ考えた結果、子供はお父さんにこのなんか韓国の土地というとお父さん寂しそうだし、と言ってあの日本のものって言ったらお母さん寂しそうだしと考えて、なんて言ったかというと、あれはね、あのそのもうあれは日本の国でもないし、あの韓国でもなくて私の土地ということに決めたと。で徳田はどこのもんって私のもんということで言って、それでいろいろこのいじめられると、そのうちのおじいちゃんは田舎者の育ちでね、あの戦争に行ってないと、だから私責任ないからあんまり私に言わないでくれということで、この反論してね、もう言われないんでそうですけども、だそれはその政治的問題ではなくて家庭問題なんですよ。そして、韓国ではですね、今多文化家庭と言いまして、多文化家庭といって国際カップル家庭のことを多文化家族って言うんですよね。これに対する支援金が去年から大幅に増大しました。なぜかと言われると、スイスで発表されたように、人種差別国家に認定されちゃってですね、とにかく一国主義なんだけど、その田舎に行けば多いところで3分の1があのフィリピンとかのお嫁さんなわけですよ。そうするともういっぱいわけですよね、国際カップルが。でその韓国は住みづらいわけですね。日本よりももっとこの韓国式を強調しますから、そうとってもその住みづらくて寂しい思いをしているわけですよ。で私はそういうところでそういう人たちが選挙これやと本当に言えるようなことをしようということで、まあ、いろんなプログラムをやってますけども、でそういうこの本当にこの多文化が単にあの韓国を教えるじゃなくて、本当にそれを通して本当に韓国の文化をよりいいものにしようという、こういう形でやってるんですね。で竹島の問題が起こった時に、あの私も市長さんとかいろんな人に会いましたけども、とにかく最後には何が出るかというと、いろいろ国際交流してもね、私も市でモニターしてるんですけども、外国日本人としてはいつ最後はこの歴史問題なんですよ。酒飲んで一言ところで竹島はなって言われると、もうそれまでこう平和的だった雰囲気が一瞬にしてこうやろうってなるわけですよ。だから結局本音を聞くと許せないんですよね。ということで、国際交流を考えた時に一番難しい問題をのけて付き合えば仲良くように見えるんだけれども、結局何の反応もないんですよ。だから今どうしてるかというと、あのこの一番仲の悪い、例えば韓国と日本、カンボジアのベトナムも同じなんですね。これ日本と韓国と同じような関係で仲悪いんですよ。 95% カンボジアの人はベトナム嫌いなんですよ。聞くと歴史的な日本と同じような関係があってですね、もう お坊さんも嫌いなんですよ。だからカンボジアの人はベトナムに連れて行ったんですね。でそこで自分たちで経験したらベトナムもいい人じゃないかということで、あもう今許せますということで、こういうことしてはですね、でそういう姿を見て韓国の学生が何かというと、あ自分の歴史観が変わったわけですよ。そして、今私たち一緒にいた人が高校の時にですね、日本が嫌いで石を投げてた女の子ですね日本人みたいに石投げる、でそういう子が、そのキャンプに行って帰ってきて何て言ったかというと、この独立記念館というのがあるんですけども、日本の日程時代のね展示館、あれなくした方がいいというわけですよ。これは、ね、びっくりなんですよね。一番日本人を嫌いだった女の子が、あの独立記念館なくしたというわけですよ。これなぜだったら、ああいうものがあるからいつまでたってもね、昔の思い出が出て、いつもそういう精神から抜け出られないと、いらない。でそれ私あのちょっとオーバーしてますけど、何が言いたいかというと、被害者意識なんですね。ベトナム行ってもカンボジア行っても全部日本の広島でさえ被害者意識を植え付けてるんですよ。愛国主義っていうのが被害者意識を教えてるんですよ。その後どうなるかというと、この誇りのある日本人韓国人になれないんです。その教育を受けると誇りが持てないんです、被害者は。で韓国独立記念館によるとこういう文章ですね。偉大な国っていうのは土地が広くて金がある国じゃないんだ、偉大な人が住んでる国が偉大な国なんだって話があるんですよ。で私今市長さんにこのお願いしてるんですけども、日本の維持体の内容もあるんだから展示してくれと、独立記念館に。それからもう一つは、じゃあ被害者意識が本当に問題だと思うんですね、私は。まあ、ここで説明できませんけど、じゃあその反対の言葉って何なのかというと、もう普通は加害者意識ってなんですけども、加害者意識をとっているのもとっても大事ですね。どういう加害者意識かというと、日本が韓国にやったから悪い加害者意識じゃなくて、例えば韓国でこういうことなんですね。もし韓国の偉大な人が日程時代の時に韓国の国民に申し訳ないと、なぜか私がリーダーシップがなくて日本にやられちゃった、 申し訳ないがたまらないみたいなことを発表してくれればですね、韓国人は被害者意識に陥ることないんですよ。立派だと思うんです。でそれを見て日本人も気持ちいいんですよね。でその日本のいろんなその韓国の、それから私批判を受けても代表で日本代表なんですね。どこ行っても先入ったら日本代表ですから、企業として代表していろいろやらなきゃいけないんですけども、その時に日本文句言うんですけどもね、向こうでは国旗に敬礼、前にどんな集会でもやるんですよ。どんな集会、日本はやらないじゃないですか。それ知らないんですよね、そういうこと。そして日本の辛いことは何か知ってますか。うちはじいちゃんはね戦争を起こしたんですよ、いてみりゃ罪人ですわと言われてるわけです、韓国は。でも罪人でも先祖は祀らないといけないし尊敬しないといけないけど、でも罪人の孫が罪運のことも覚えないといけない、で 罪人ですよってことも教えながら、でも心っていうのはどうして教育するんですか。罪人のと先祖この構想の辛さっていうのがあるよって話をしてね、なぜそれは分かる。いやどうしたらいいか、日本も韓国も加害者意識を教えればいいと思うんですよ。それは罪をやった加害者意識じゃなくて、韓国にいい伝統があってですね、反の信条というのがあるんですけども、いいことをやりたかったのにできなくて辛いという考え方があるんですよ。それ日本もいい人たちがいたわけじゃないですか、いい国を作りたかった、でそういう人たちのことを教えて、でもそれを失敗してしまったという内容で教えてくれれば、加害者意識と被害者意識をセットで教えてくれれば学生は分かるんですよ、韓国人も。ということで、そういう本当に今いろんな国際問題を国際交流しながら感じるのは、この被害者意識の文化というのはとってもね人を主観してるんですね。したら本当に愛を中心としたというか、本当にこういういい世界を作りたかったんだけれども、国民に申し訳ないと、もし日本の先祖にそういう人がいたとしてならば、そういう話は日本の国民を喜ばせると思うんですね。今長くなりました。ということで、とにかく被害者意識というものをね克服する方法は私あります。でそういうことは本当にこれからこのちっちゃなこの日本人が本当に外国に行ってセンキューこれだと言われる体験をするのが最も感動的で、国民を教育するいいチャンスだと思うんですよ。ですからどんどんどんどん外国に出て、本当にセンキューカナダ、センキューシンガポール、センキューカンボジアと言える私たちになることが、韓国この若者を救う道じゃないかと私は最近思ってまして、やってることはちっちゃいですけど、まあそういうことで、この被害者意識と加害者意識、これ日本にとってもとっても大事なテーマになるんじゃないかと思います。だから私はそういうものを少しでも改善するようなことをやっていきたいと思っています。ありがとうございます。
ありがとうございました。時間の都合上お時間をお守りいただければと思います。それでは続きまして、人類生き残り研究会発起人、田中正直先生、よろしくお願いいたします。
資料の中に、未来構想創立7周年記念における3分発表の原稿というのが入っていると思いますが、それはよく読んでいただけばここで話すことはありませんので、まあ、それをよく読んでいただくということを条件にしましてですね、お話ししていきたいと思います。まあ、11年間ですね、私は環境一辺倒でやってまいりました。でいろんなNGO 関係のですね、 NGO の、フォーラム、まあ、50くらいあるんですかね、そういったところと関係を持ちまして、勉強しながら、私の思いをですね、解放という形で、11年間、60回、出してきました。で、最後の方はですね、1100人ぐらいに、配ったわけなんですが、そういうことで、一人じゃもうどうしようもなくなったもんですから、新しい組織にしようと思ってですね、この満11年間をもって、人類生き残る研究会は閉じますと、解散しますということを、宣言したんですけど、でそれの準備をですね、今盛んにやっておるところで、それに忙殺されております。お配りした資料にも書いてあるように、 あの創立は簡単に創立できてもですね、やめるってことはまあ大変大変なことですね。エネルギーもいりますし、でまあ幸い後を引き継ぐ方がですね、まあ、大変優秀な方が見つかりまして、まあ、その方と連絡取りながら やっておるわけなんですけど、今度はもう少し、分担をしてですね、無理がないような形でやっていきたいと、まあ、このように考えております。まあ、それはさておきまして、まあ私今ですね、竹内文書、竹内文書とかその発末さえこれの勉強をまあやっております。まあ思い切ってやってるなんて言ったら恥ずかしいんですけど、それに対しての本を多少は読みながら研究しております。おりまして、まあ、それをずっと読んでいきますとですね、日本という国はですね、まあ、大変な国ですね。やっぱり1万年あるいはそれ以上のですね歴史を持った国で、やっぱり1万年前からですね、日本は世界の中心だったんですね。そういったことが文書をいろいろとまあ、勉強していきますとですね、分かってきます。でそれで私が感じたことはですね、その世界平和を一番達成するために先頭に立つ国は日本でなければならないと、このように実は思っております。というのはですね、その1万年も前からのですね文書が残っているのは日本以外にないってことですよ。それからまあそれからずっと一系の皇室というのが存在しておるということですね。それが2つ目。そして三つ目はですね、世界大戦において原爆の洗礼を受けたという、未曽有の洗礼を受けた、その要するに日本の何十万という方を生き贄にしちゃったというですね、まあ、そのような歴史を持っている国は世界には日本以外にはありません。でこのね、日本のですね、我々の矜持を持ってですねやる。でそのやるためにはですね、ちょうど皆さんにお渡ししております3分間発表の原稿、これがね、それの私は結論だと思ってるんです。でこれのね最後の方でですね、言っておりますのは、要するに、今からはその天の道を探そうということですね。でその天の道っていうのはですね、人それぞれの解釈はあると思いますが、日本の伝統として万物に神宿ると言われるように、人間もご多分に漏れず神が宿っているんです。ですからあなたも私もみんな神が宿っているんです。そういう矜持を持ちましてですね、自分が、まあ、嘘でもよいから神様になったつもりでいろいろな現実の事象を自分なりに良心で判断していこうということなんです。でまず何が善で何が悪かということです。これが大変難しいです。普通誰にも分かりません。善も悪もないのです。そこには結果としての現実のみが存在しするのです。天の道は善悪を調節した人々、すなわち神々の良心以外にはありません。このように考えますと、現実の世界、現実の世界がですね、いかに不合理な形で世界全体を覆っているかに気づきます。全ての構造がですね、言うなれば戦争 しないと立っていけないような世界の構造になっているということです。
先生ありがとうございます。
すなわち極端に唯物論に偏り心がないがしろにされて私たちの良心を超越して実践されている現実、現実がですね私たちの良心を超越して実践されている現実です。それが存在しているからです。これらの話がキリがないのでもう時間となりましたのでこれで終わりです。
ありがとうございました。この後30回の方もありますのでそちらの方でですねぜひいろいろなことができたらと思います。それでは続きましてまだもう少しありますのでお願いいたします。2008年私の未来構想としまして、ピースメーカーズ事務局長をしています、小溝俊弘さんよろしくお願いいたします。
こう9時半に出なきゃいけないのが
9時半なんでね、申し訳ございません。施設の関係上で9時半の方にはもう出なければいけないということで少し
整理して出なきゃいけない。
よろしくお願いいたします。では拍手お願いいたします。
皆様の、素晴らしい、世界的なそのようなお話がありまして、まあ、本当に、その中で活動させていただきますが、ピースメーカーといいますのは、千葉県の柏市、まあ、私柏市の出身なんですけれども、そちらの方で、まあいわゆる若者のですねボランティアのそういった団体を立ち上げているそういった活動なんです。私も一応いろいろなところに世界でですね十数カ国に行かせていただいたそのような過去もありまして、そういう中で地元に戻ってきた時に何かここでまあ、本当に小さなところからなんですけれども、そういった何かができないかということで出発したのが、この団体でした。それで、そうですね、まあ今の若者に、本当に、何かのために、本当にですねその社会のためにですとか、国のためにまた世界のためにという、まあ、こちらの未来構想フォーラムの方にも本当に賛同する次第なんですけれども、そういった考え方を植え付けたいということで、細々と、3人から、清掃活動ですね、駅前の清掃活動を今まで、毎週日曜日の、同じ時間に、続けてきて今93回を迎えました。そういったことが評価されて、各社新聞がですねそれを見て、その清掃活動が今社会運動になってきているということで、まあ、市の方から補助金をいただいたり、また、また今度はですね千葉県の方のですねそういったイベントを開催したり、まあ、そういったことで徐々に何かが見えつつあります。そういった小さな団体ですけれども、今年2008年また、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。残り2名となっております。
無理でここ出ないとこ使えなくなった、だから短いでやってます。
わかりました。はい、それは申し訳ございません。運動様よろしいでしょうか。
できれば時間がここ遅れたらダメになっちゃうんです。はい、そうですね。じゃあ行ってみて。すみません。もう公共の場施設は
先ほど韓国とカンボジアですかお話があったのでそれに触発されて申しますと、どうも私 の先祖はですね北朝鮮のあの辺から1500年前大変地球が厳しい時代にこう日本に渡ってきたらしいんで、今金正日さんがやってることは手に取るようによく分かるような気がいたします。それから母方の先祖はですねカンボジアかあの辺のと中国の国境あたりから来たらしくてですね中華思想というかいわゆる我伝因水の論理を大変得意にしておりますまあ前置きです。それから今私がやっておりますのはまあ、なんて言いますか地球がちょっと今大変ピンチでございますが、その原因は要するに億年かけて貯めた 化石燃料を100年で使っちまうという無謀なことを人類がやっておりますんで、でもそれが原因で、それでエネルギー問題、環境問題、それから人口問題いっぺんに出しているというのが、簡単に申すとそういうことになるんじゃないかと思って、じゃあそれどうしたらいいかと言いますと、その億年かけて地球および海および森が残したですね、知恵を魔法魔術と言ってもいいですが、それを上手に使ってそれに若干の人知を加えてやると、それが見事にその解決ができまして、つまりどういうことかと言いますと、例えば石油で燃やすで発電する電力よりもっと安く太陽で知っている技術だけでですね、もっと安い電力がもだって、まあこれ一例ですけどもできるという方法を作りました。それでそれもう用意して少し紙に書いたものがある、その目的だけではないんですが書いたものがありますので、もしご関心のある方は見ていただきたいと思います。以上です。
ありがとうございました。では最後にこちら会を締める前にですね、第創立の7周年という今までされてきた総括としまして、大脇先生に一言いただいて、この場を69回の未来構想フォーラムを締めていきたいと思います。一言お願いいたします。
詳しいお話はやめます。で、あと簡単なことで、本当に今日あったことなんですけども、私は2時か3時か起きていつもやってるんですが、今日5時頃ですね、佐藤君から電話がありましてですね、で今日自分はね、今日インスピレーションを受けて小涌さんを手伝いにゲット言われたということで、6時頃来てくれたんですよ。そういうことで、僕は寝ても覚めても7年間、本当に人がいないからとかお金がないからじゃなくてね、志を打ってね、世のためにこれでもでやらせていただきました。というか、それで健康でね、こうやって生かされていることを本当に感謝してます。今もこうやって元気でやれますので、僕はどんどんやろうと思いますが、それだけじゃなくて、こうやって若いですね、今度佐久間君が事務局長をやってくれますが、彼はまだ自分のこれ字を間違えて、私がこれ打ったのがですね、本当に申し訳ないんですが、教授なんですが、幼児教育の実践研究所の国務会に今勤めてまして、それをやりながら事務局手伝ってくれてるんですね。こういうふうに今スタッフのメンバーがいろいろこうして若い人たちが手伝ってくれるようになりました。しかし誰かがこう先をやらないとできないもんで、まあ、私は地上にいる限りですね、これを続けていきたいと思っておりますが、まあ、この7年のですね、さらに次の7年ですね、向けて本当に大きな流れになってですね、伊勢先生なんかもおっしゃったように、日本を変えていく力にですね、持っていく必要があるんじゃないかということで、本当に今日はですね、皆さんの本当に貴重なご意見をいただきましたので、これを集約して本当にもっと具体的に日本を変え、世界を変えるですね、流れに持っていきたいと思いますね。皆さんともに頑張っていきたいと思います。本当に今日はこの困難の中ありがとうございました。
これをもちまして創立7周年記念69回未来構想フォーラム、世界を開かれた日本、すべてのプログラムを終わりたいと思います。ありがとうございました。これよりですね、9時半から3次会新年会としまして、ここから歩いて3分ほどの場所で新年会を催そうと思います。時間のある方、ご都合のする方、ぜひ来ていただければと思います。